はじけたいラジオ。この番組は、鍵盤を弾けたり弾けなかったりするミュージシャンが集まって、鍵盤の話もたまにしますが、主に日常的に弾けてみたいけどいまいち弾けられていなくて、でもできることなら弾けたいなぁ。そんな欲求を満たすためのトーク番組です。
はじけたいラジオ82回目です。皆さんこんばんは。今日はドラえもんと西田敏行の話はしないことに決めている DY です。
はい、こんばんは。いや、こんにちは。いや、するのは今じゃないと思いますよ。はやこんぐです。
多分ね、この話すると、一回終わっちゃうんですよ。
終わりますね。絶対終わりますね。
で、今日はそういうわけにいかないんで。
うんうん。
はい。音の様子がね、リスナーの皆さんは、聞いててお分かりかと思いますけど、ちょっと懐かしい感じでしょちょっと5、6ヶ月前ぐらいの感じがするでしょはい。
そうだね。
今日力技ですいません。いろいろ、収録環境が。はい。ということで、今回 お客様がいらっしゃいます。横田さんです。
こんばんは、こんにちは。横田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
誰
上原さんに自己紹介した方がいいか
もね。いきなり横田さんって言われても誰ってなりますよね。
これどう横田と申します。よろしくお願いします。
はい、
ですね。
はい。
私は、昭和61年に、福岡県で生まれまして。
はい。あ、九州の人だ。
はい。
お
はい。はい。九州の出身です。
はい。
で、中学生から、22歳ぐらいまで東京の方におりまして。
はい。
はい。まあ、しばらく、そのまま就職をして、何年間でしょうか。で、ですね、2019年ですね、に、結婚をしまして、それが縁で、まあ、静岡県に住んでおります。
近い。僕、名古屋。
そこ？そうですよね。近い。うん、
名古屋。
名古屋。
名古屋ですもんね。
はい。
もう、多分新幹線で1本か。
そうですね。
あれね、出身が九州っていうのも一緒よね。
そうですね。僕、大分なんで。
はい、そうなんですか。
そうなんです。
大分。
はい。
大分といえば、あれですよ。私が小学生の時にですね、九州地区盲学校の音楽祭ですかね。ありまして、大分の、
うん、
大分駅近くのホールで、なんか、演奏した曲があります
。じゃあさ、ひょっとしてさ、もののけ姫を聴いてる？
いや、もののけ姫は聴いてない。
確かに大分であったんですよ。
あ、そうなんですか。
盲学校、九州地区盲学校音楽大会。で、ですね、音の泉ホールというところでですね、ありまして。で、僕、大分もはですね、シンセサイザーアンサンブルっていうやつをやったんですよ。
はいはいはい。
で、ジブリメドレーというか、トトロのすす渡りと、もののけ姫と、
はい、
君を乗せてをやったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、記憶にない。
私はその年どうでしたか。なんか大分網が主観校でして、なんか、ですね、工場の月を歌われていたっていう記憶があります。
あ、じゃあ違うか。その、僕の
世代が違うかな。
世代が違うか。
ですね。
あ、じゃああれだ、大分駅近くのホールってことは、あそこだな。新しくできたとこだ、多分。
そうなんですか。でも、少なくとも私がそこにお邪魔したのが1998年ぐらいか。
あ、じゃあやっぱ、もののけ姫の年だ。
あ、そうなんだ。
ああ、ですよね。あ、先生、私は小学5年生でしたので、97年かもしれん。97
年。いずれにせよ、何気にニアミスをしている。はい。
すごいですね。
すごいですね。
ね、今触れられてなかったけど、実は音楽結構携わってる。
そうですね。
であ
ります
。私は知っている。
ああ。
そんな横田さんが、なぜここにいるのかと。このアングラなネットラジオに引っ張り出されたのかという。
すごい変ですよね。私もちょっとびっくりしてるんですけど
ね。
はい。
そんな横田さんは、あやこんぐさんともつながりがあって。
あ、はい。
そうなんです。
ね。
そうなんです。
はい。
はい。
からの、
そうですね。あ、うん。
からのここですね。
はい、私が召喚しました。
はい。はい、で、何回か前に、うちのラジオで、お話をしてるんですよ。横田さんの。
ああ。
何回、前回前々回は AC ジャパンか。
なんか、前々回かその前か。
うんうん。
なんか大学生の時の思い出みたいな、うん。ちょっと別のゲストさんとね、お話
を。そうだ。もちさんがいた時だ。
うん、そう。
うんうん、
で、その時に、こういう、DTM の同好会をちょっとやっていた時期があって、私はそこで DTM を一気に伸ばしたという話をし
たんです
ね。
で、
はい、
その中で、ちょっとすごいものを作っている人がいたと。
そう。
あまりにも面白いものを作っていた人がいたということで、そのサークルで一緒に活動した方こそが横田さんです。
はい。そう。
ありがとうございます。
はい。どんな面白いことをしているかというと、皆さんね、遡って聞くのも大変かと思いますので、ざっくり説明しますと、ミディで洗濯機とかエアコンの音を再現できる人っていう。
電車の音とかも再現
できる。僕は、どうしてもこの人と喋りたいと思いまして。
いや、ありがとうございます。
どれだけ、なんて言うんでしょうか、高度な、そして言葉悪いですけども、頭がおかしい人がいるっていう。
いや、でも、本当に頭おかしいと思います。
はい。いや、ちょっとすごい人を見つけてしまったぞと思いまして。はい。これはぜひ。
それでいて、
うん。
クラシックのピアノ曲とか作るんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
おー。なんて言うんだろう、ちゃんとした音楽としても、携わっている。
そう。ええ、そうなんです。
はい。ということでね。
長くね、ピアノやってらっしゃってて。
うん。ということで、じっくりね、その辺のお話をね、今日は。聞きたくて。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。その前に、一個だけちょっとお知らせいいですか？ちょっと大事なお知らせ。
はい。
一個だけね、ごめんね、すぐ終わるからね。はい。来たる11月30日と12月1日、DY さん、お歌歌いに行きます。はい。とっておきの音楽祭、この間岐阜で夏ありましたけれども、名古屋が、この両日開催されるんですが、11月30日と12月1日、2days 歌ってまいりますので、お近くの方はぜひ来てね。
名古屋も当選したんだ。
はい。
うん、
引きずり出されたってな、引っ張られました。あの、そう。ちょっとご縁があってね。はい。ありがたいことに。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあお話を聞いていきましょうか。はい。さっきあの右で洗濯機とかエアコンの音を作っていらっしゃったという横田さんですけれど、さあみんな右ってわかるかな？
結構みんな今ね、アクラジンで
皆
さん曲作ってる人多いから、
はい、
わかんない人
もいる。そうだね。はい。ミディとはっていうところからお話をしなくてはいけないんですけれども、はい。ミディ、ミュージカルインストルメンツデジタルインターフェイスの略です。電気信号ですね。簡単に言ってしまうと。デジタルの電気信号なんですよ。音楽に特化したデジタルの電気信号。で、それまで、CV ゲートという企画があって、これを、まあ、アナログのシンセとかシーケンサーではつないで、楽器同士をつないで、電子楽器同士をこう演奏させる、同期させるっていうことをやっていたんですが、1983年から4年ぐらいにかけて、ヤマハの DX7 っていうレジェンドのシンセサイズが出てきて、そこからミディというものが生まれました。その楽器間とのやり取りもデジタルにしてしまわなきゃいけないということでミディの企画ができて、ミディ、あの CV ゲートってね、インとアウトで2本ずつ、ね、いるんですけど、ミディになってそれが1本になったと。イン1個、アウト1個っていうことで。で、今の電子楽器にも皆さん、後ろの方を見ると、なんか変な逆ハートみたいな形の端子があると思うんですけど。
ね、あるある。
はい。大体、まだ電子楽器ありますよね。うん。あれがミディの端子です。で、その端子で何をするかというと、まあ、楽器同士をつないで信号をやり取りするんですが、音の高さ、長さ、強さっていうのを基本的にはやり取りします。で、あと音色情報ですね。はい。これをやり取りします。で、楽器同士をつなぐっていうことが主だったんですけども、90年代に入って、Windows が出てきたぐらい、95が出てきたぐらいに、まあ、インターネットに音楽載せたいよねっていう人たちが出てきたんですよ。なんですけど、今でこそね、普通に YouTube で動画が見れたりする時代ですが、その頃のインターネットっていうのは、とんでもないことです。そんなことをしようとしたら。はい。ね。ここまで皆さんいいですか？なので、楽譜のデータでパソコン内蔵の音源を鳴らすためにMIDIっていうのが使われてたんです。だから、まあ、いわゆる楽譜データですね。まあ、いろんなメーカーあります。ヤマハ、ローランド、コルグとかいろんなメーカーあるんですけど、そのヤマハで作ったヤマハのバンドさんたちで作った、レコーディングした楽譜のデータ、書いた楽譜のデータを パソコンさんでも同じ構成、同じ人たちで鳴らしてほしいなっていうプログラムを書いたデータを、1個渡してあげると、パソコンに行った時も同じようになってくれるという楽譜のデータが MIDI データというやつですね。で、この MIDI データ自体は、まあ、曲の長さにもよるんですけど、まあ、メガとかいかないです。何キロバイトの世界です。ね。今1テラ、2テラとか当たり前ですけども、何キロバイトの世界。なので、とても軽いんです。なので、当時、光回線とかももちろんなかったので、まあ、ISDN か、よくて。ね。で、もう、パソコン上でホームページにアクセスすると音楽が聴けるじゃないかっていう仕組みは最初 MIDI だったんですよ。で、まあ普通にこの MIDI というのは音楽を作ってプログラミングして音を鳴らすっていう企画なんですけども、さあそこで横田さんですよ。この横田さんという人は、日常のものを、まあ、さっき言いましたね、エアコンとか、洗濯機の音を、要するに、バンドとかオーケストラに演奏させるっていうことをやってる人なんです。むちゃくちゃですよ。
なんかさっきまで、ね、なんか、リオナこのままね、はい、ズームで講座開いてもいいんじゃないか
と、うん。簡単に言うとでもそういうことですよね、横田さんね。
そういうこと。
うんうんうん。はい、皆さん集まってください。オーケストラの皆さん集まってください。今日はこの曲やります。ドンって渡された楽譜が、洗濯機の音。はい。
みんなね、コンサートで洗濯機を演奏しますって。
でも意味がわからないでしょ。
まあ、確かに、初めて見た団員さんびっくりっていう。
はい。
すごいカオスな環境。
カオスですよね。
はい。いや、本当に、リュウアイさんと先ほどの解説を聞いてますと、うん、
はい、
本当になんかこう、未知の世界が、もっと深まるような感じがいたします。はい、まあ、作った、もう本当にびっくり。
本当、ざっくり、ざっくりした説明ね。もっと細かくね、MIDI の世界を見ていくと、もっと細かい情報とかはやり取りしてるんですけど、基本的には楽譜データです。はい。そう。
そうですね。
だって、楽譜開いたらさ、オタマジャクシがなんかもうブワーってあるわけでしょ？多分。
うんうん、
楽譜で見たとき
に。そうですね、普通は。ね、楽譜で。
すごいよね。ちょっと聞いてもらっちゃいます？MIDI で作った洗濯機の音。ね、リスナーさん聞いてみたいでしょ？
ね。
はい。じゃあ、かけます。
もちょっと一昔前の洗濯機って感じかね。
はい。はい。じゃあ、横田さんが作った洗濯機の音です。どうぞ。 ね、普通はね、普通はね、こういうのってね、あの、音を取り込むんですよ。実際の音を。今の時代だったら。今の時代だったら、あの、オリンパスのね、ボイスレコーダーとかで、音を録音するんですよ。違うんですよ。これは録音された音ではなくて、楽譜で書かれた音なんですよ。はい。だから、これは、すごくないですか、皆さん。楽譜だよ。
ね、
はい。
これすごいのは、あの、ちゃんと洗濯1回分の時間を、
丸々再現してくれる。そうなんですよね。ちょっと全部かけるわけにいかないんで、ちょっと洗うところまでまずね、お届けしました
けど。これ
BGM
にしてなきゃいけない
ですね。そうそうそうそう。
ね
え。
収録いません
?45 分ですけど、50分ぐらいを、あの、全部で。分と言わないですけど、なんか狙って作りました。
これあれでしょ、全自動洗濯機でしょ。
はい、あの全自動。
これ二層式になると大変だからね、もっとね、その今度
何某所の施設にあるやつを、うん、はい、なんか体験した。
あ、そうなんだ。
そうです、
ね、
それを
モデルがあるんですね。はい、
はい。まあ、でも実際にはこういう音はしなかったんですけども、ただまあいろいろ組み合わせて、あ、これはいいなと思いました。作っています。
これ
はい、元祖。
これさ、ね、あのさっきも何遍も言いますけど、ミディってバンドに渡す楽譜のデータなんですよね。だから当然楽器を指定してあげないと全部ピアノの音になったりとか。するわけよ。だから何かしらの楽器の音を使ってるとは思うんですけど、何使ったの？なんかピピは笛あたりかなと思うんですけど、その辺は想像できるんですけど。
あの、これはですね、はい、基本的に、はい、ね、あの、なんていうんですか、アヤコングさん、すいません、ちょっと予約をお願いしたいんですけど、はいはい、B の81-4っていうところの番号を使ってるんですよ。はいはいはい、これ何ていうんですか、文系の、
はいはいはい、
あの楽譜、楽器ですね。よくあのゲーム音とかに使われるような音が出てくる。
はいはいはい、はい。
それを使って、ほぼほぼ、あの、作成しちゃいまして、で、先ほど DY さん、あの、おたまじゃくしが出てくるっていう話でおっしゃったと思うんですけども、
はいはい、
私がこの、音を作るにあたりまして、ね、使ったソフトが Muse、
はいはい、
MUSE って書く、
はいはい、
あの、ソフトで作りまして、
はい、
この、ソフトの開発者にですね、データを送ったところ、なんとこの譜面モニターが、うまく動かないというお話をいただきました。
そりゃそうだろう。
で、これ何かと
言います
と、これ、あの、楽譜で言いますんで、オーケストラの皆さんは、このキーボードの鍵盤で指定されたものを指で押さえっぱなしにしてくださいと。
はいはい。
で、押さえっぱなしにした状態で、グリスタンドを動かすためのつまみを、まあ、細かく動かしてくださいっていう指定の方法で楽譜を書いて、
まあそうでしょうね。はい。
はい。で、それによりまして、おたまじゃくしは一本がずっと永久にこう伸ばされてるような感じで表現されても、はい、おるようですので、
うん、
まあ、目で見た感じ、ずっとその音が、あの、弾きっぱなしっていう感じになっているそうなんですね、
はいはいはい。
で、あとはその、この、まあ、ソフトの仕様で途中再生ができないという形になっているようです。
はいはい、
まあ、それはそうですよね。鍵盤押さえっぱなしっていう楽譜は、基本的には存在しないと。
そうね、ないもんね。
アルゴリズムの中で作られている、感じですかね。で、なんていうんですかね、まあ、例えば Windows メディアプレイヤーとかですと、はい、まだ、こう、まあ、違いのやつがいるだろうっていうことで、途中再生もできるようになってるみたいなんですけども、まあ、とはいえ、この時に作った楽譜ですと、もう本当に抑えっぱなし、しかも、音源が、音源っていうんですか、そうですね、シンセサイザーの楽器か、そういう種類ですが、指定してしまうという、超悪魔的存在というふうになってしまいましたので、まあ、本当に、本当に、癖が強いものになっております。
でも、うん、はい、はい。はい。あ、どうぞ。
そうですね。本当、これをですね、まあ、私が作った時は、2019とか20年ぐらい。
そう、2019
年。あ、そうか、2019年、あ、そうですね、2008年とかですね、
私が。2008年、はい。
はい、私が21歳、2歳ぐらいの時でしたかに、できた作品でして、
はい、
まあ、よく作ったものだと思いましたけども、
いや、
あれも、そうですね、今、再現しようと言われても、ちょっとできないかもしれない。
だってさ、本当さ、
そうそうそう、
普通にある音を録音してきた方が断然楽じゃないですか。
私も実はそれを思ったんですよ。
はいはい、
楽だなと思ったんです。ただし、この頃っていうのはですね、まあ、大体昔からカセットテープに録音する方、
うん、
はい、で、それから IC レコーダーで録音する方、
うん、
今結構いらっしゃったと思うんですね。
はいはい、
で、よく自分が録音しても、この方とどう違うんだろうっていうところが全く見えなかったんです
。はいはいはい、は
い。で、やっぱり人と同じことをするんじゃ、もう、いろんな人がいますので、つまらないなと思いまして、
うん
うん、それで、まあ、自分は何か個性が出せないかと思っていろいろやってましたらば、音をこうやってミリ音源で手作りでできるっていう、そういうことに出会いまし、出会いましてか、そういうことを発見しまして、
はいはいはい、
あ、これだと思って、いろいろ深めていきました。
これはすごいよ、だって、ほんと。
うん。普通に鍵盤弾いて、作るんじゃないんですよ。私も、一応ミューズ使ってる人なので、
う
ん、
はい。
何を言いたいかは、わかるんだけど、これも、はいはい、テキストファイルに限らせて作るんですからね、皆さん、これ。
そうですね。
恐ろしいですよね。
恐ろしい。
私もね、やったことがないので。
これ、才能ですよね、ほんと。
うん。ちょっと私はできないですね、これは。
すごい。このリアルさよっていう。ね。水の音は分かった。
うん、うん。うん。
水の音は、どうしてもね、あれ、プログラム、何番だっけな。
そうそうそう。なんか、
センセサイザーの中
に。ありますよね。うん。
あれ、あれ。
そう。あれはもうね、水は、一応、あれは、小川の音っていう感じだったと思いますけど、それをいじくって、ピッチとか変えて、で、フィルターかけて、ちゃんと、水が入りました、入った後と、入ってる途中の音変えてとか、すごいよね。
あ、ただ水の音もですね、確か和音くっつけてたと思いますので、
はい、あ、一音じゃないのか。
はい、洗濯機に水が投入された瞬間は一音かもしれないんです
けど、はいはい、
回り出したらね、
回り出したりとか、そうですね、排水の時は多分和音化しちゃうと、
確かにいろんなね、流れが違うもんね、入る時とか。
そうそうそう。
脱水の時もね、音違うし。
違うしね。
ただまだこの洗濯機作ってる時というか、作った前工程のことなんですけど、脱水の音と洗濯を、なんだっけ、洗濯物を洗う音とは、ほぼほぼ同じ音を使っておりますので、
はい。
和音とかは変えてないんですね。まあ、脱水をするときと、その、洗うときの、その、高さも、高く上がったり低くしたりする加減だけは変化したりしますけど、それ以外は全然、まあ、変えてないのにはでも理由がありまして、
はい、
基本的にメインのモーターを動かすところが同じっていう、
うんうん、
そういう、ところであろうという想像をしまして、
はいはい、
あえて変えなかったっていう、
うん、
まあ、ちょっと計算的なところはありますけども。
そうなんですよ。そういうモーターの音なんですよね、洗濯機の音って。それを波形で作っちゃう。
もうね、
ほんと、
キングレコードかどっか
で
送った方がいい。
いや、これ、ほんとだよ。送った、お金取れるって、絶対、これ。もらえるよ、なんか。
すごいですね。でも、ほんと、どなたかに、よかったらプロデュースしてもらいたい
です。いや、すごいよ、これ。
ありがとう。
はい、
ただちょっと自分からちょっと恥ずかしくって、うん、そこまでは知らなかったんですけど。
いや、惜しいなぁ。これは本当、天才的な、ね、能力ですよ、これ。
ね、でも当時から、その、2009年ぐらい、9年、10年ぐらいから私はこの洗濯機の存在知ってましたけど、
うん、
その頃から他の人たちでも、キングレコードに乗ってたら結構言われてましたからね。
あ、そうなん
で、そのミューズの開発者の方にも、
はい、
そのミューズのコミュニティ界隈でも、なんか伝説のミューズデータとして
知られていたし、伝説のミューズデータ。
裏側でなんか並ばれたとかいう話は聞いた。
マジで？いや、すごいよ、これは。
で、実はですね、
はい、
この作品が生まれるのには、実はちょっとした秘話がありまして、
はい、
ね、私は当時ですね、
はい、
車の音と電車の音を作るのが好きでして、それをなんか極めるところからスタートしていたんですね。
はい、
で、
はい、
実はそこから、なんかでしょうね、飛行機の音も作れるんじゃないかみたいな、そういう感覚が出まして、一応飛行機の音まで作って、
はい、
本当は MP3 化してあります。
はいはいはい。
で、っていうのがあったんですが、で、ですね、これをいろいろ研究してましたら、洗濯機のこのゴーっていう低音部分ができてきまして、あれもしかして活かせるんじゃないかっていうところまで行きました。
で、じゃあこれ極みなんですね。はい、極まった。
極み。
うん。
そうですね、極みですね。
そこを乗り物の音からどんどん突き詰めていったら、極まったのが洗濯機だったと。
洗濯機、はい、なったということです。で、これはですね、でも、うん、本当は、ボスになる予定の作品だったんです。
はい、はい、はい。
本当はね、なんか、最終的にその極まってはいったけども、なんかそれはあまりにもちょっと恥ずかしすぎると自分の中では思ってて、本当はもう、ボツにするかと思って、でも、せっかくできてそれを楽しみにしていた当時の友人がいたもんですから、その友人にまず聞いてもらった
ん
です
。
一応こういうワンフレーズまでは作れるようになったんです、みたいな話をしながら聞いてもらいまして。はいはいはい、で、その時に、ああ、なかなか、ちょっと、馬鹿げてますよね、あはははは、と笑って、後でそのままポツンと思ってたらば、なんと、この友人からですね、これ全部完成させてくださいって言ってそうなんです。入ってきたもんで、どうですか、そんなに気に入ってもらえるんですか、それでしたら作りましょうって言って、まあ、 完成させたのが、この1号機でした。うん、はい。
実は何台かその後極めて。
そうですね。その後、まあ、極めたっていうよりも、音、和音だけちょっといじって遊んでみたので、
最初にしてます。
という逸話がありまして、
はあ、
でもさすがにあのグリッサンドのところはですね、
はい、
当時はもういじれなかったですね。もうあれを組み立てるのが精一杯で。
そうですよね、一音一音書いてくんだもんね。
それですね、もっとこれ意外と難しかったところが、
はい、
結局そのミューズでは途中からの再生ができなかったっていうことで、
はいはいはいはい、
あの
そうなんです、
ね、どこが、はい、でどこがこうどこまでちゃんとうまくできてるかっていうのを知る能力がですね、うん、やっぱりそんな40分も50分も聞いてられないということで。
そうだよね。
確かに、はい、で途中のところをですね、
はい、
あのなんていうんですかね、あのメトロノームの記号でとにかく最大まで上げて、
うん、
早送りさせろっていうコマンドを一旦打ち込みまして、
はいはいはい、
でそこの部分を再生のしながらスキップさせて、うん、気になるところをずっと探すっていうのを何度も何度も繰り返していた
んで、
うん、
いや出ないとしんどいよね。
しんどい。
でそこが少しずつ少しずつ、あの、拍数が微妙にずれているですとか、
はいはいはい、
そういう、ところを感じながら、微妙に微妙に直しながら、何度も何度も、そこの部分を追い求めて調整を重ねるという。
もうやってることがさ、職人なんですよ、なんか。
はい、で、それを、こう、やり終えて初めてそのテンポを最大にするコマンドとかそういうのを抜いていきまして、
はいはいはい、
今のようなものに
挑
戦するという、そういうことをやっておりました。
今の若者たちを聞いているか。今の若者たち、鍵盤すら触らないからね。
私もあの、ミディケイボードの鍵盤を触らない。
そうそうそう。マウスでポチポチが多いのよ、今。
ああ、
うん、
多いですよね、ミュージシャン。
なんだっけ、あの、
ああ。
なんだっけ、あの、名前忘れたかな、なんか転がすタイプの。
ああ、トラックボール。
あ、そうそう、トラックボール。
ああ。
あれ使ってる
の？ゲーミングチェアに腰掛けて、あの、ダウのピアノボール開いて、ポチポチ打ち込んでいく。それもまた職人ですけどね、ある意味ね。
すごいんですよ、ね。
あとはこう、ピッチ変えたかったら、カーブをこう、ビーンって書けば、ね、うん、あの、できちゃうから。それを全部一音一音打ち込んでいかなきゃいけないっていう。ここよ。
それよ。
うん。だってね、カーブ書こうと思ってもできないですもんね。ミューズとかだと。
ちょっと難しいです、
ね、うん、
あの、ダウ使うのがもうね、パンツ使うことが前提だから。
そうだよね。なんかもう。
で、しかも、その当時ってまだその、今みたいにリーパーとかが出てきてるわけ
ですから。そうですよね。なかったから。
そう。
で、あの、もちさんが言ってたのが、ミューズってやっぱプログラミングのソフトというか、ね。
そうそうそう。
っていうのが、やっぱ通じるところがあるので。
は
い、いや、本当、お疲れ様でしたんですよね。
だから、私がですね、
はい、
今ちょっと辛いなって思ってることが一つありまして、
はいはいはい、
当時、ね、この洗濯機の音を作るにあたってですね、あの、刺激を受けた音源がありまして、
うん、
これがですね、ローランド VSC80、なんだっけ、80プロ。
VSC3.2
ですね。はい。バーチャルサウンドキャンパス 3.2 っていう。
あ、そういうのあったんですか？
音源に合ってて。
はいはい。
はい、ありました。
もう、あやこぐさん、すごい精通しておられたと思います。
はいはいはい。
軽く説明します。あ、大谷さんは、 テックスピーマルだったら安定して使えて。
ああ、はいはいはいはい。
うん、で、一応 Windows 7でも、
うん、
基本的にも対応してないと言われていたんです
が、はいはい、
なんとかしようと思えば使える段階だったんで、その7のパソコンまで私も入れてました。
はいはい。
うん、
サウンドキャンパスってね、なんかずっと愛されてますよね。今でこそさ、プラグイン化されてね、ローランドで、ね、販売されたりとかね。
で今私 Windows 10のパソコンですけども、そこには VSC は入れておりませんね。
ああ、VSC 入れて。
私もね、作業環境変わっちゃったのも、
はいはいはい。
あるので、ただやっぱり、Windows との相性って考えたら、必要は必要なんですよね、確かに。
そうなん
だ
ね。
パソコンだけで完結させようと思ったら、
はいはいはい。
相性は素晴らしいので、
それとですね、私がもっと嬉しかったのは、この VSC3.1 は、同じ音をですね、いっぱいこのミューズで打ち込みますとですね、
はい、
音がバレるっていう仕様がありまして、
はいはい、
これがその洗濯機ですとか、あとはこう、重厚感がある、こういう機械音を再現するにはもってこいだったんです。
まあ音をどんどんこうね、同じ音を重ねていくと、結局歪んでくるんですよね。昔の波形って。歪みが出て、で、ちょっとこう、周波数もこうね、ばらつきが出てくるので、それでこう、音がいい具合にドライブが出てね、歪んで、いい感じになる。そう。そう
なんだ。はい。これが、エンジンの、こう、エンジンから噴射される空気の、なんていうんですかね、
うん、
重厚みたいな感じになってきたりですとか、うん、自分たちが座っている椅子に響いてくるような音になってきたりですとか、
そうですね。
っていう風な再現ができてきた、っていう感じになってまして、それが、その洗濯機に生かされた。っていう、でも、今は、アヤコングさんがおっしゃったように、もう10以降のものですと、
動かないんですね。
その歪みを表す方法がちょっと少なくなってきたっていうのと、
はいはいはい、
歪みの感じも、やっぱり音楽を意識してある関係って、
うん、
鮮明になりすぎてしまって、なんか機械的な歪みが出にくくなったっていう感じがしましてですね、やっぱりその機械音を表すっていう点ではめちゃくちゃ難易度が高くなってしまった。
いや、だってこれ洗濯機かせていただいたときに普通になんか今の EDM のベース音とかで使えそうだもんね。この分厚さ、分厚さと重厚感。うん、使えると思うよ。うん。
洗濯機でダンスミュージック
作る。やろうか。やるよ俺。
すごいです
。もともとね、ディワさん、いくのとか、
ね、まあ、そうですね。
うん、まあ、それすごいですね。
やるよ。
すごい。すごい。なんか面白いですよ。それこそキングレコードに立てるんじゃない
なんか、キングレコード別に嫌いじゃないんだけど、なんでキングレコードなんですか？
いや、なんでしょうね。
なんだっけな。そう、私もなんで、なんかみんな言ってるけど、そういえばなんでだって思ったんだよね。うん、当時。
いや、なんか、キングレコードって言ったらさ、演歌の人のイメージが、ね。
わかるわかる。
うん。
定畜とか、
そう、定畜、キングレコード、東芝 EMI とか、なんか、
特馬ジャパン
とか。特馬ジャパンとか、そういう漢字がついたレコード会社って、そういうイメージないですか？
私の、東芝とかね、演歌もジェットもやって
た。やってたけどね。うん。
それでですね、なんできた？ちょうどこの VSC3.2 とかが使えなくなるならないみたいな話が出てきたときにですね、
はい、
たまたま、ちょうど私はですね、このドリーミートレインっていう、
はい、
ああ、はいはい。
トレインシミュレーターゲーム。これを、私のですね、それこそ、 九州の出身の後輩がですね、
はいはい、
せっかくですから、ね、やりましょうって言ってくださって、
ギャラクシーラボラトリー
ですね。はい、ギャラクシーラボラトリーですね。はい。はい、
あ、あの音作ってるの、そうなんです？
あ、そうですよ。あの、
は
い、電車の音を作ってるのは、はいはいはい、あの、モーターのところを作ってるのは、私です。
だってみんな。はい、
すべてですよ。それ。
すごいね。
ただあの、BGM とかはですね、
はい、
ちょっと、その後輩の作業でですね、
はいはい、
サイトから撮ってきたものとか、そういうのを混ざってはいるんですけど、
うん、
はい。主要なんですが、電車の、電車自体が走る音。
はいはい、
はい。そうですね、その走る音は、私がほぼほぼ作っております。
はい、はい。
あれだよね、あの、ドリームトレインの、あの、テーマ音楽になる部分は他の人が。
あ、いや、テーマ
は
私ですね。
あ、そうなんですね。
バックミュージックとか、なんですけど、アップデートの時とか、うん、そういうところで流れるのが、多分サイト用の、
うん、
サイトからの、
著作権不利の、
はい、そういう素材で言ってるものですね。
そらく。
はい。あ、一応、その中では、あの、カズノリっていう、ペンネームで。
はいはい。
ペンネームっていうか、はい、そういう名前で。
名前で。
はい。はい。という感じ。
Dreaming Train って、有料でしたっけ？
あれはですね、有料です。ただ、初めのところだけはですね、お試しさんでも。
うんうんうん。
あ、シェアウェアで。
はいはい。
はい。シェアウェアとして、出ております。
はいはい。
はい。
ね、まだ遊んだことがないという方は。
あ、ぜひよろしくお願いします。ただ一応、無料版として、お試しで途中までは遊ぶことができまして、うん、しかも、日数制限がですね、あれはかかっていない。
うん、うん。
なので、ずっと遊び続けて、ああ、そろそろ欲しくなったなっていうタイミングで、まあ、ちょっと、課金していただいてっていうことも可能ですので、
はいはい、
はい、よろしければ遅いタイミングでちょっと、うん、払ってもらって、
ね、
もっと深いところまで行っていただくというのもいいのかなと思いますが、うん、はい、
あれもよくできたゲームですよね、ドリームイントリー、
ね、番組にリンク貼っとくとね、いいかも。
あ、はい、貼っときます。
ありがとうございます。どうしたら、はい、
しかもあのなんかこうね、ゲームによっては、その、なんかこう、コースを買ったり、ね、新しい電車追加するとか、課金が発生したりとかする場合、
ありますけど、はいはい、
ね、違いますからね、これね。
うん、
でもあの、あれはあの、ゲームの中の、あの、ドリームコインを使ってもらうっていう形ですので、
うんうんうんうん、
リアル課金がないからね、あの、一回。
そうですね、はい。
うん、
で、ゲーム内の、あの、通貨がありましてですね、それで、はい、でも、あの、何でしたっけ、あの、本家の電車でゴーですとか、トレインシミュレーターよりかは結構簡単になっておりますので、は
い、そうですね。
皆さん、あれ、うん、なんか、あの電車好きな方とかはのんびり遊んでもらうと、もう、思いっきり結構いい具合に溜まってきますので、
うん、
あの、何でしたね、まあ欲しい電車ですとかね、あれば、意外とそう苦労せずに買えると思います。
はい。
はい。はい、
うん、
ですね、もしよろしければぜひあのよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、あの特定の時期にゲーム
を
遊んだりしたらよ、あの余計
応募
はいっぱいもらえたり
とか、ね、なんか、うん、イベントがあったりとか、うん、ありがとうございます。そういえば、はい、このドリーミートレインでもですね、実はちょっと最近面白い日が
あ、はいはいはい、お話しくださいます。
たまたまですね、
うん、
あの8月にちょっとあの JR 系列のホテルにちょっと一人で宿泊をするっていう、
はいはい、
そういう、まあ、あの出来事がありまして、
はい、
ちょっとあの宿泊をしてたんですね。そしたらですね、
うん、
最後の日でしたが、1日前の夕食の時にですね、
うん、
なんとあのドリーミートレインで横田が
お
誕生日。
誕生日、はい。
イベント。はい、うん。っていうコースがあってですけども、
うん。
実はなんとですね、これと同じようなメニューがですね、もうホテル内のレストランに出まして、
はい。
で、しかもよりによってですね、ビュッフェで行ったので、
ああ、はいはいはい。
食べ放題ができるという。
おぉ、
まさに、横タンクの誕生日イベントが発動してしまったん
で、行きですね、それは。
まあ、私は横タンクの中の人でも会ったことがありまして、
うんうんうん、
これを現実的に感じて、
はいはいはい、
発動がありまして、その感動に負けてしまいましたね。うん、
そら泣くわ。
で、実は私、こういうものを作ってる人間の一部なんですけどと言って、ホームページを見ていただいて、
うん、
まあ、今回出てきた食事が本当に、これと、もう、ほぼほぼ同じものでしたので、感動してしまいました。
誰か仕組んだんじゃないの？違うの？サプライズで仕組んだとかじゃなくて。
いや、そんなことはないと思うんですけど、ね、あ、だって、基本的には視覚障害者向けっていう。
まあ、そうですね。
こう、一般の方がプレイされると、まあ、数字しか出てこなかったりです
ね。はいはいはい。
手に乏しいはずですので、うんうん、あんまり、印には残りにくいと思う。
ええー、でも、すごいですね。そんな偶然というかあるんですね。
なかなかあれびっくりしまして、うん、本当に、本当に強かったで。まあ、それこそですね、私が、一番初めに勤めていた職場の上司の方にはですね、
はい、
実はこういうものを作ってまして、ってので、うんうんうん、ちょっと、まあ、体感っていうんですかね、ちょっと披露してもらったことがありまして、うん、そしたらまあ、いや、これを聞いてるだけに旅行気分が味わえるっていうコメントと、
うん、
あとはその、今日80本でしたかなっていう目標を立てて、50本だったかなかって目標を立てて、はい、を掲げてたんですけど、それをいい具合に、超えて売れましたっていうのが出てきましたので、
うん、
あ、50だったと思うんですね。50を超えて、60でしたか70でしたか、
うん、
いいところまで、まあ、いろいろ、今も増え続けてるとは思うんですけども、
はい、
はい、はい、という感じになっているという話になりまして、はい、この話をしたところ、そうですね、その上司の方から、いや、視覚障害者の本の世界では50部売れたら、すごいと言われているところを、なかなか、本当にいいところまで出したっていうのは自慢できることだよ。
そう、それはもう、それはそう思います。
うん、本当にコメントをいただきまして、ね、でも、本当にですね、これはもうプログラミングしてくださった後輩様様っていう、
うん、
もう本当にその言葉につきますので、なかなか感謝感激ですね。も
う、
本当に嬉しい限りですね。
でも、音も大事だね、うん、さ。ね、そういう、特にそういう電車のゲームとかって言ったら、やっぱ音が、一個ね、一個、なんか違うってなったら、もう、萎えるじゃないですか。うん。え、これじゃない、枕木の音、これじゃないってなったら、もう、ちょっと萎えるじゃないですか。うん。でもそこも込みだと思うんで、その後輩さんの力ももちろんあると思うけども、ね、基本、音で楽しむゲームという意味でも成功だったんじゃないですかね。
成功だと。
うん。
しかもこう、ね、なんていうの、シナリオによってはこう、なんていうの、使ってる、まあ、この電車の種類によって、こう、いろんなことが、アクシデントが起きまくったり、
はいはいはい。
試運転でぶっ飛ばしてたりとか、あと、
うん、
なんか新幹線とか特急とかだと、やっぱね、イベントが開催されてますとかって。
ああ、
うん。
ありますよね。
そう。 と食堂車はこちらでございます。
あ、ありましたね、そういえば。
あ、はい。そういうイベントあるんね。
コースがあったりとか、ね。
え、駅に止まってる間に、なんかそういう放送がなんか、
はい、はい。
あ、ただいま2階のホールでカラオケ大会が始まりました。
ありましたね。では、組み込んだ曲
か。ホームでカラオケ大会って、それ迷惑じゃない。大丈夫。
いや、あの、電車のですね、なんか車両の2階の部分、ね。あ、
車両の2階ってこと、うん。
はい、車両の2階、
はいはい、
なんかあのこういうブースがですね、はい、ついてる車両がありましてですね、
お座敷列車みたいな
観光電車のお座敷なんかそれに近いような、
はいはい、
配置だった車両ですね、うん、そういうのもありまして、今はあんまり見ることのないようなこういう車両もですね入っていたりです、
はいはい、
でも確かにあの音源を作ったのもミディですし、楽譜にしておりますし、うん、でこそ洗濯機の派生ですし、
派生ですね。
その辺からそういう、こう、あの、特に古い電車の音とかを再現できるようになり始めたっていうのが、の洗濯機の前後になってきますので、
はい、
はいはい、まさに、それの派生品ですっていうのも、まあ、魅力の一部かもしれません。
うん、
はい。で、今ですね、あの、うん、私はそのドリーミートレインのことを、なんか、極める方向に進んでるような、そういう気がいたしまして、これ、結局 VSC3.2 というのが使えなくなってしまいましたので、なんか、方法はないかと。いろいろ模索した結果ですね。
はい。
うまくやって、あの、マイクロソフト GS アベタブルで。
はいはいはい。
モーターが作れそうだということが分かりました、ね。
まあ、あれは本当にいろんな人にいろんなこと言われてる。
ね、ちなみにすいません。あの、ちなみにすいません。マイクロソフト、マイクロソフト GS ウェイブテーブルですね。はい。わで食べるって読むけどね。
そうですね。
そうそうそう。そうわで食べるって言うけどね。
はいはい。ウェブテーブル。いや、これはありがとうございます。
はいはい。
はい。ウェブテーブル。
そうそうそう。
パソコンに標準的に入っている
。そうですね。はい。
はい。あれで、なんとかできないかと、託しておりまして。っていう感じ。まだ、あの、この音はですね、未公開になってると思うんですけども、
はいはい。
はい。この後輩の方にはですね、うん、こういうふうに試行錯誤をして作りました、うん、っていうところで、うん、データは、あの、上げてありますので、はい。
いや
そうですね。また、あ、彼もですね、いろいろ忙しい方ですので、
はいはいはい。
時間ができてきたタイミングとかで、アップしてもらえたりとか、できたら、いいのかなと。ただ、すみません、あの、コースのですね、アップグレードが、ちょっと、ごめんなさい、僕の、手が、うまく、なんですかね、ちょっと、作業が滞っていまして、できていないところが多いんですけども、せめて、フリーランでですね、走れる車両にでも追加ができたらなと、うん、私個人的には模索しているところで、
うんうんうん、
はい、しばらく
コースは何か一緒に作ってると
か、はい、
あのコースは後輩さんと一緒に作ってる感じ、
ただ後輩されて
一緒にされてる感じ、
いやなんか合作なのかな、まあ僕が土台を作ってているところに結構後輩はですね、味付けするのがセンスがすごい上手くて、
はいはい、
申し出ては、うん、それはですね、あ、考えもしなかったなっていうようなコンテンツが結構入ってたりして、うん、まあ、これ面白いみたいなやつが結構ありますね、はい、
いやも
う特に何ですかね、雨の中でですね、電車が走るっていうようなコースもいくつかあったりするんですけど、あれの細かいイベントとかを組み込んでくださったら、私、後輩があるんですので、
はいはい、
なかなか行けたものを、あの、言えるなぁと思って、ちょっと感動しております。
うん、
はい。
ね、ドリームドリーム、すごいゲームですよね、あれもね。
ありがとうございます。課金
する価値はね。
あると思いますよ、電車付きの方は。
そう
ですね、
うん。はい。
いや
でもやっぱり、最近です、最近、そっていうか、前からですかね、向谷みのるさんとかですね。
うんうん、はい、はい。
感じていますけども、うん、やっぱり、あの方を、こう、思いながらですかね。
はいはい。
それでも、至らないところが多いですけど。
いや、十分、十分すごいですよ。だって僕がさ、僕が作ったことがある効果音とか言ったらもう、いわゆるラムちゃん音声っていうの、ピロロロロロロロっていうやつとか、あと、スズムシとか、ああいうの簡単なんですよ、意外と。ラムちゃんのやつとか。あと、救急車もあったのか、パトカーもあったね。なんか、そんなもんですよ。
ああ。
せいぜい。いや、すごい、すごい。すごい。
でも、効果音をですね、やっぱミリで、ミリ音源で作れる方とか、本当に数少ない存在だと、私は
思います。ほぼいないと思います。
そういうことが作れるっていう
のは、今は少なくなってきてる。
だって取り込んだ方が早いんだもん、だって。
ですよね。
ねえ。
やっぱり、中にはですね、まあ、こう自分が取ってきた音の方が、魅力があるっていう方さえいらっしゃる時代でしょうかね。うん、
しかも、今、音源がもう発達しすぎていて、プラグインの音源をうまく駆使して、取りに行ったかのような効果音が作れちゃったりなん
て。
そうですね。
あ、確かにね。それもなかなかすごいですよね。でも、そういう音源ですと、なんかね、かえって、うまく組み込んで、映画のサントラとか作れそうです。
あ、もうまさにまさに。今の、
そう
ね、今の映画のサントラとか結構、あのソフト使ったんだな、みたいなの結構分かったりするから。
そうそう
そう。
すごい。
ね、ビーム音とか、このシンセ使ったんじゃねえかな、みたいな。
この
シンセ
使ったんじゃない
か。
うん。
すごいですよね。本当にですね、こうやって、なんでしょうか、ね。私が作った音が、もう、鳥、ちょっと言葉が、
うん、
言葉正しくて、こうやって、こう、立てられる。というこのベースさっていうのは、いや、本当に、もう、素晴らしいです。
いや、もう、
じゃあ、
それはやっぱ才能ありきだから。
うん。まあ、それ入れます
。すごい、すごいっすよ。
いろんなところから広がりに広がって。
ねえ。
すごいですよね。
ただ聞かれてて。
絶対音感とかはある人なんですか？
一応、まあ、ですね、小さい頃に受けたピアノのレッスンの先生から、何ですかね、ピアノのある音をジャーンと弾かれて、
うん、
はい、これを、下から、低い順から歌ってくださいとか、言われて、そういう練習を受けたことはあります。
ああ。
はい。
そういうのがないと多分洗濯機の音とか再現できないですよね、多分。
そうですか。でも、なんか、
また別物
がありますよね。わからないんですよ。ただ、そのメロディーを表すための絶対音感と、
はい、
効果音まで再現できる音感とはちょっと違うような気がするんですね。と言いますのは、もし、皆さんがですね、絶対音感がありますという方が、本当にその効果音のところまでわかるってなりますと、もう本当それこそプログラミングですよ。そういうのを駆使してしまったら、そういう音作れちゃうんじゃないかっていう思いになりますけど、
うん、
やっぱり、ね、これは何でしょうね。例えば、この機械、まあ、東芝と日立の機械の音ってどんなに違うのかわからないよ、みたいな、そういう感じの話が結構頻繁に出てるってことは、
っぱり、まあその絶対音感もいくつか種類があるのかなと感じたりですとかですね。そういうところは思いますね。
あの、基本的に、あれじゃないですか、世の中に溢れている音って、僕らが聞いてる音って、単音じゃないじゃないですか。
そうですね。
複数の音が組み合わさって倍音が生まれて、聞こえてきて、それを耳の中でチューニングした状態のものが聞こえているので、
はい。
それをバラバラにまず分解して、そこから、こう、新たに構築するっていう作業だと思うから。
あれ結構難しいですよね。
うん、と思いますよ。
ちょうどその、あの、音源のこう開拓をしようと奮闘してた時にですね、サンライズの職人さんですかね。あの、
うん、
サンライズというとあの、
アニメ会社ですか、サンライズ。
はい。
はい、はい。
あそこの、あの、効果音設計とかを、あの、専門にされていらっしゃった方の、
はい、
なんかシンポジウムのレポートみたいのが、
はい、はい、はい。
ネットのサイト上に落ちてまして、
うん、うん。
なんか、これを、たまたま見る機会に巡り合ってですね、引っ張ってきて読んでたんですけども、
うん、
はい。なかなか、勉強になる、あの、技術がたくさんありまして、あ、これすごいわ、と。
へ
ぇ、なんか、中にあの、発泡スチロールを組み合わせていろいろ音作ってた、みたいな。
ああ、そうね、その、昔のアニメとかだと本当にこう、ま、単純な話で言うと、波の音を作るのに大きな発泡スチロールの箱を用意して、なんか豆
そうですね。
小豆入れて、こう、さーってやる、やってたとか。うん。そういう。あと、あれよ、あの、黒沢明さんの映画。
はい、はい、はい。
で、七人の侍だったかな。で、あの、人が切られる時の音のリアリティをすっごい追求したっていう。あの、のを見たことが。で、だって実際人を切ってみるわけにいかないじゃないですか。当たり前だけど。
殺人ですか？
そうそうそうそう。で、一番しっくりきたのが、黒沢監督でしっくりきたのが、リンゴを、頭から、あの、包丁垂直にぶっ刺して、もちろん勢いよくね。ぶっ刺した時に果汁と果肉が飛び散る音が、多分これが人が切られた時の音なんじゃないかっていうのを、なんかやってた。
エコのですね、私が初めに勤めてた会社の中にいらっしゃった、あ、ちょっとその時訪問マッサージを。
はいはいはい。
同行してくださった運転手の方から、
はい、
あの、あなたが想像する地球が回る音ってどんな音かなって言われて、
うん、
実はその課題にはまだ全然答えが見えてないって。
いや
よくね、あの、シンセ使ってる人がよく遭遇する、あの、ワードがあって、
はい、
宇宙の音を作ってくださいって昔の職人さんはよく言われたらしい。でも、あの、松竹さんとかは、宇宙って空気ないから音しないんじゃないですかって、はいはい、口答えしたら怒られたっていう。
あの、大物の松竹さん。
そうそうそう。宇宙って空気ないんだから音しないでしょとか言ったらすげえ怒られたって言われましたけどね。
そりゃそうですよね。だって、空気がないから音しないのを、どうやって音というもので伝えるかっていうのが、
うん。そうそうそうそう。
音のその技術ってやつが、うん、アニメ映画の技術ですし。で、私、幸いなことに、ウルトラマンの地球が回る音っていうのはあんまり知らないんですよ。
あ、はい、はい、はい。
で、これが実は、
うん、あ、でも、
これが実は幸いしてまして、
はい、はい、はい。
あの、なんか、帰っ で、それを聞いてしまうと、同じようなものを真似するしかなくなる。
まあ、ただそうだよね。それがもうイメージとしてできちゃうから。
ですよね。うん、なので、あえて聞こうとは思わない。
わかるわかる。
思わないんです。
それは。
はい。
多分、ウルトラマンの頃って、アナログのテープレコーダーを逆再生とか、ピッチ変えるとか、そういうなんかいろんなことを駆使して、音作ってたと思うんですけど。
あと私は高校生の頃にですね、はい、ちょうど学校の近くに図書館がありまして、あそこで借りた効果音の CD をうまいこと取り込んでみては、うん、なんかサウンドレコーダーにかけていろいろ改良した
ね。やっぱやるよね、そういうのやるんですよ。
そういうことですね。
はい、
何年前やったら、2年ぐらい前でしたかに、ちょっと私の先輩からですね、
うん、
なんか、せっかくですから話してくださいと言われまして、
うん、
ちょっとお話しさせてもらったことがありまして、
その
前後でですね、
はいはい、
実は高校生の頃に、収録した雷の音っていうのが出てきまして、これは本当にアナログで収録したんですが、ちょうどその頃私がですね、カラオケ用のマイクを購入しまして、
はいはいはいはい、
カラオケ用といっても、何でしたっけ、無指向性の、モノラルですので、どっちなんでしたっけ、マイクって。
単一指向性かな？
あ、そうですね。
はいはいはい。
単一指向性のマイクを購入しまして、うん、で、実は雷の音をですね、中学2年の頃にですね、
はい、1
回収録したことがあるんです
けども、
こ、はいはい、の時はですね、カセットテープレコーダー、テレコのちっちゃいやつですね。
うんうんうんう
ん、あれを、あれを持ってベランダに出て、
うん、
そこで、降ってくる雷をめがけて録音してたって。
危ない。
危ない。
雷の音ってすごいよね、あれもね。
すごいですよね。そのテープもたまたま発見されまして、
うん、はいはい
はい、実は手元にあるってい
う。
まあ、ちょっと別の番組と一緒になってますので、あれですけど、
はいはいはい、
そうですね、このグループラインとかに送れたら送るかな。
ああ、ね、お待ちしてます。
ドキメキ歴史館だったかなっていう番組とセットで雷の音が入ってました。その後ろっ側にクラシックの NHKFM 当時のものが入っていて、
はいはいはい、
で、ニュースがですね、入ってるんですけど、これ2000年問題がちょうど。
ああ、ちょうどその頃なんだ。
はい。
銀行が使えなくなるぞ、
ね、ルータっていう。
うん、
ああいうのが入ってるっていう。
は
あ、ものが、なんか、ものの見事に収録されてましたっていう、うん、その中に、当時、そうですね、カセットテープレコーダーを、まあ、持ち込んでベランダで立って、撮った音を。
でもいろんな音録音したい衝動ってありますよね、なんか僕らってね。
あります、
ね、なんか無駄にさ、トイレの流れる音を録音したいなとか思う人とかいるんですよ。
ねえ、ありますよね。
そう。
ええ、
うん。あれ何なんでしょうね、本当に。何でもないような音をこう、録音して楽しむっていう。
やっぱり音好きの特徴なんですよね。だってどこを見てもですね、やっぱそれをやる、うん、やろうとする友人の方は、
うん、
友人、まあそうですね、いっぱいいらっしゃるイメージがありますし、
うん、
カセットをね、再生速度を遅くしてみたりすると、なかなか面白い音が出たり、
そうですね、
早くしてみると子供みたいに可愛くなったりみたいなことをやる方も多いですよし。
初めてのチューは絶対やるじゃないですか、みんな。みんなじゃないかな。みんなはやらないかな。僕らだけかな。
やっ でも結構人数は多いと思いますよ。
いるよね。
まあね、中、はい、うん。中にはですね、あのカセットの中身をね、引っ張り出して遊んだと
それ怒られるやつ。
ですけどね。
うん、それこそあの曲はなんかこう、ね、ゆっくりおそばしした状態で録音して
る。そうそうそう、あれ倍速で、倍速にしてる。
メール持ってきて。
うん。
あーっていうのもね、ありました
。そうそうそう。
ね、確かに。ね、なかなか、ね、面白いですよね。
音って面白いね。なんか今日話してみて、改めてなんか、思いましたけど、日常に溢れてる音って面白いですよね。
本当にね、面白いですね。
うん。
いや、
なかなかそれを突き詰めようと思う人がどれだけいるのかっていうのはまた、
で、それをこうさ、またミディでフィードバックしようとするところがまたすごいというかね。
あれもですね、私がその、ね、あの、ドリーミートレインを作る後輩にとですね、まあ、出会っていろいろやっていく中でのエピソードなんですけどね、すごいですもんね。あの、その方に、その方たちに僕、私はよく鍛えられましてですね。
はいはいはい。
あの、面白いんですよ。やっぱり、ね、年が低い特性があってだと思うんですけど、はいはい、私がそのミリ音源でこういうものを作ってきたんですっていうとですね、
うん、
大抵比較の対象ってあの、録音してきたデータと比べられるんですね。
うんうんうん、
ですから、もうちょっといい音はできないのかっていう あの要望がよく
ありますよね。
しかも今ミディ知らない人もね多くなってきてるみたいな。
あ、もっと来るでしょうね。でもいいと思いまして、っていう、まあ、そこで頭が大体止まって思考停止するんですけど、ただ幸いにして中にはですね、あのここの音色をこういう風に変えたらどうなるんだっていう話が出たりするんですね。で、まあ、この時にですね、いや、それをやっても音変わんないよって言っちゃうとそこまでで終わってしまうんですけど、いや、さすがに、まあ、当時、やっぱり私は、あの、教師を目指せって、まあ、家族の方からよく言われた、そういう環境もありましたので、やっぱり、そういう風なことを考える上では、ああ、その年下の彼らの想像力を止めるような発言はご法度だなと思って、
いやそれ本当それあの偶然生まれた音の大切さとかってあってですね、
そうですよね、
あれあのそあのさっきの音すげえ良かったのにどうやって作ったんだっけとか保存してないとそういうことって結構あるんですよね。
ありますね。
データ見てないと
忘れてる。そうそう。あ、これなんだっけってね。あの時撮っとけばよかったとかさ。あるんですよね。
本当にあるんですよね。本当にそれはよくあります。
この前も、ね、音じゃないですけど、あの、ミューズを本当に何年かぶりにがっつり、あれ、どうなんだっけ？あれってあんだけ、ヘビーに入り倒してたのに、あれこれここでいいんだよねってなって。
いや、超面白い。超面白いけど、終われない。
終われないね、これ。
終われなくなっちゃった。終わらなきゃなのに。
やばい。次回に持ち越して
る。次回も来る？いいよ。来る？あの、年忘れ会になりますけど。
うん。音について語る。
音。
すげえ。
ちょっといろんな何菓子を用意して、この音どう思うとかなんか やりますか？
すごい。
この一音に僕はこだわったんだよっていうのを。
すごい。
だってさ、ずーっと僕なんかね、それやってる人だから、意味がわからないってやっぱ言われるんですよ。
そんなもんですよね。
ね、
だって言ったら申し訳ないですけど、あ、でも私もそういう口なんで。
そんなベルの音に2時間も3時間もかけて何やってるのとか言われる人なんだけど、 いや、わかんねえよなって。ここで鳴ってるこの音がなんか違うってずっと言うのを、そういうのをずっとやってる人なんで。
いやでも、あれですよね。なんかそれを聞いて、
うん、
いや、懐かしいなと思うんですけど、うん、そうですね、そうですね。たまたまその後輩からオファーいただきまして、
はいはいはい、
シャドウラインっていう、ね、ゲーム
を。あ、シャドウラインやってた。遊んだことある。はい。
うちのですね、曲をちょっと手掛けさせてもらった
機会が
ありまして、
はいはい
はい、あの時はまあ2時間とは言わなかったでしょうけど、でもなんか近いものがありましたよね。もう少しこう、あってほしい。
なんかさ、
ならないか。
なんでもない1音にすごい時間かかったりしません？
します。でもこれが、結局国際福祉技術展の1位でしたっけまで行ったみたいな話にな
る。あ、そうなんだ。
っていう。
あのゲームやっぱ素晴らしいです。あのゲームも素晴らしいですよ。
素晴らしい。
シャドウライン。
あれすごいですね、うん。だって、某テレビ局が来たぐらい
に。ね、すごいゲームだと思う。
某テレビ局来ましたよね。
っていう、テレビ書いて
る。しかもあれね、某所でその横田さん作ったやつを確か、別の人が編曲し直す。
はいはいはいはい。
ゲームに使われてます。選択肢の書で楽器を、使う楽器をちょっと入れ替えて。
なんか変えたりとか、なんかありましたっけね。
編曲なんかさ、なんか横田さんの原曲をどっかで聞いて、
あ、
実際のゲームで使われてるのは確か。
ちょっと違うみたいな。なんかそういうのもありましたよね。
確か楽器変えて移植されてるか、編曲か。
なんか、いくつかあるみたいですよね。まあ、
シャドウラインの。
ちょっと待って、本当に終われなくなっちゃうから。
終われない。
もう割と1時間半コースになってきてるんで。
やべえ。
ちょっと、今回終わっときます。もうこれで。
はい。
はい。いや、楽しい。今日めっちゃ楽しい。はい。ということで、来月も横田さん来ると思います。はい。来月は収録日的には僕とっておきの音楽祭の直前だと思うんですけど。
とっておき音楽祭のってことが多い。
名古屋の
、はい、そう収録日的にね。だけど、はい、収録日的にはそうだけど、あれですよ、はい、良いお年をって言わなきゃいけないっていうね。
まあまあ、
そうそうそう。はい、あと横田さん、
は
じけたい入れへんか。あんちゃんはじけたい入れへんか。
まあ気分的には嬉しいです。ただ作業にうまくこうスケジュール的に入れるかどうかはちょっと微妙
な。スケジュールとかないです、うちのバンドは。
みんなそのやってきてるなんていうか違う人たちの集まり
なんですよ。
ミニワンさんはテクノとか、ね、イーブンとかそっち系が得意で、で私のパンサー横田さんはよくご存知でいらっしゃる。
アヤコングさんがいらっしゃるっていうのは心強い感じで、
はい、
ウェブっていうか、いや、だってずっと聞いてないですしですね。
いや、最近も、あやこんぐさん、いい曲いっぱい書いてるんですよ。
いや、と思いますよ。うん、だって、もう、あやこんぐさんのスキルはもう、言わずと知れてっていう感じですね。それから、いや、だって、あれだけ学生時代にできていて、そこで止まるっていうのは、普通ありえないと僕は思ってた。
いや、もういい感じで積み重なってると思います、僕は。
と思いますよね。だって、ただ、
そこから
ち
ょ
っと。
いや、フリじゃない。はい、こうやってお互いを褒め合って今日は終わっていきたいと思います。
ねえ。は
い、いい感じで。はい。ああ、もっと話してたいけど来月だな、これな。
ああ、これも、終わりませんよ。はい。
あやこんぐさんからね、実はもっと面白いやつもらってたんですけど、これ来月ね。
何をあげたんです
か。いや、
で
も、うん。
ことの経緯は、
まあ、来月やろう、それ。来月よ。
面白くなったんで。あ、そうですね。
うん。
それはそうです。
はい。みんなも寝れなくなっちゃうから、これ、今日の話。はい。
これ、そう。収録抜きにって、雑談会を
思い出して。あ、ま、いつもこれですよ。うちはいつもこれ。
続けたよ。
あ、これ。
はい。ということで、お便り待ってます。一応ね読む感じ全然ないけど、それはお便りが来ないからであって、お便りは受け付けてるんです。はい、よかった。
郵便受けが開かない
で、そう、郵便受けが開かないで、みんな送ってよ、だからね、今日面白かったでしょ。はい、ということで、はじけたいラジオ、ここまでの相手は私 DY と、ありがと
うござい
ます。あ、
良
かったでした。
はい。ではまた次回12月12日お会いしましょう。ごきげんよう。
はい、
さよなら。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます
。ありがとうございました。
今回の弾けたいラジオ、いかがでしたか？この番組を聞いてメンバーに聞いてみたいこと、弾けてほしいこと、何か気がついたこと、その他番組への感想などありましたらお気軽にお寄せください。お便りは X ハッシュタグ、シャープ弾けたい。弾丸の弾、ひらがなのけ、軍隊の隊、弾けたいです。お便りは X のハッシュタグのほか、この番組ブログのコメント欄でも受け付けておりますので、どしどし送ってくださいね。それでは本日の弾けたいラジオはここまで。また次回お会いしましょう。